勝し、全地を主に向かって喜びの声を上げよう。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。知れ、主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。賛美、賛美歌21、412番。キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる ある三位一体の神に出ましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり、神は恵みをもて我らを選び、またキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、後悔は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりたもうを待ち望む。我らは各信じ世々の生徒と共に使徒信条を告白する。我は天地の作り主、全能の地なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書朗読、使徒言行録20章25節から32節。そして今あなた方が皆もう二度と私の顔を見ることがないと私には分かっています。私はあなた方の間を巡回して御国を述べ伝えたのです。だから特に今日はっきり言います、誰の血についても私には責任がありません。私は神のご計画をすべてひるむことなくあなた方に伝えたからです。どうかあなた方自身と群れ全体とに気を配ってください。聖霊は神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会の世話をさせるためにあなた方をこの群れの監督者に任命なさったのです。私が去った後に残忍な狼どもがあなた方のところへ入り込んできて群れを荒らすことが私には分かっています。またあなた方自身の中からも邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れます。だから私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。そして今神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ聖なるものとされたすべての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。祈祷いたします。天にいらっしゃいますイエス・キリストの父なる御神様、皆を賛美いたします。過ぎし主日には受難節第二主日の礼拝をそれぞれの教会において御前にお捧げいたしました。そして今日埼玉地区総会のために各教会より集められた教師信徒が共に集い、まず礼拝をもって総会を始められます恵みを感謝申し上げます。御言葉にを取り継がれる山の下教授牧師に聖霊を注いであなたからの豊かなメッセージをお聞かせください。聞く私たち一人一人の心を開いてください。礼拝の後には地区総会が持たれます。地 音の宣教をはじめ、埼玉の地にある60教会伝道所が共に成してきた1年間の働きの諸報告をなされます。感謝するとともに、新たな1年も身胸にかなった活動がなされますよう、また諸教会の伝道牧会が豊かに祝されますよう、そのために議せられる一つ一つの議題をどうぞ守り導いてください。この感謝と願いと主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
私はこの3月をもって東大宮教会を辞任しまして、4月から東京教区北地区の牛込払い方町教会という教会に赴任することになりました。市ヶ谷駅が最寄り駅であります。1989年の4月に東大宮教会に赴任をいたしましたので、ちょうど25年の間東大宮教会で仕え、埼玉地区にいたことになります。ちょうど25年前は5名の先生牧師が赴任をされて、武蔵豊岡教会に菊池牧師、鴻巣教会に伊藤牧師、それから上尾合同教会に石川牧師、あれ忘れちゃった和道教会のギア先生ですね、それから私ということですけれども、私含めて3名が去って、石川牧師と宮牧師が埼玉に生き残っているということになります。で、この埼玉地区では長い間皆さんとのさまざまな交わりを与えられまして、とても楽しい時を過ごすことができ感謝をいたします。ちょうど私が39歳で、赴任をして、今64歳ですので、ちょうど40代50代、60代の前半ですね、若くて美しい精神を東大宮教会と埼玉地区のために捧げてしまったなということはないんですけれど、そういう思いもあります。一番良い時をこの埼玉地区で過ごすことができたことを心から感謝をいたします。関東教区では本当に伝道者として道を開いてくださった先生方たくさん、おります。私は栃木鹿沼教会という教会ですけれども、ここにおられる西川口教会の牧師であられた横山義成先生が中学生の時に伝道集会に来られて、でまだ髪の毛もたくさんあって若い時でしたけど、とても印象深く、伝道者っていうのはこういうふうに生きるんだっていうですね。それから熊谷教会におられた山添先生、マルティン・ルーサー・キングの話をされて大変感激をし、鈴木和之先生が常に怒っておりましたけれども、教区のキャンプ、全国のキャンプでお世話になりました。ですから関東教区で、本当にこう育てられて、また埼玉で皆さんの交わりを与えられたということに、大変こう深く感謝をしております。で、私の牧師としての生活も埼玉での生活が一番長いことになります。あと25年するっていうことは考えられませんから、90歳まで牧師をするっていうわけにいかないと思いますので、大変長い間を埼玉で皆さんの祈りと支えの中で過ごすことができたと思います。牧師というのはいろいろな経験をするものだなというふうに思うんですけれども、時間の限りがありますので、特に印象に残って一つのことをお話をいたします。教会員で75歳になる教会の会員が奥さんを亡くされてから大変孤独を感じて、 それから週に何回か自転車で、まあ、自分の生まれ故郷ですね、群馬の新町というところなんですけど、そこに自転車で出かけて行ったり、川口に行ったりですね、だんだんこう行方不明になってきて、警察に保護されることが増えてきたわけです。で、何回か深夜や早朝に警察から私のところに電話かかってきたわけです。まあ、鴻巣警察っていうふうに言うもんですから、私なんか悪いことしたのかと思って電話を受けたと思いましたけれども、かかってきたんですね。そして警察からF さんを保護しているので引き取ってほしいということで、鴻巣警察署、川口警察署に行ったことがあります。で、その方は自分のポケットに私の名前の電話番号が書いてある連絡先の紙を持っていたのです。で、早朝川口警察署に行って、警察署から自宅まで付き添ったことがあります。電車で行きましたので、パトカーかなんかで送ってくれるのかなというふうに思いましたら、昨日ちょうど警察から拘置所に護送する網のついた車しかないということで、これに乗ってくださいということで、多分皆さんの中では護送車に乗ったことがある方は私ぐらいだろうというふうに思います。で、その教会員の家に着き、そして、ついでに教会まで送ってくださいということで教会に送ってくれました。まあ、その時に、まあ、高知は刑務所に帰るのと、まあ、教会に帰るのとあまり変わらないんじゃないかということを思ったんですね。まあ、教会の学者ルターの言葉を思い出してですね、まあ、自分は許された罪人だということを思ったのであります。で、本題に入りまして、教会の伝道ということを私たちは考えているわけですけれども、私たち実際的なことを考えるのであります。まあ、信頼者に対する行き届いたケアですね、それから伝道集会や音楽会などのイベントをすれば人も来てくれて、まあ、伝道ができるということを考えていると思います。しかし私が考えるのは、重要なことはもっと根本的なことがあるというふうに思います。それは牧師の働きと役員の働きとが重要であるということです。で、伝道ということを考えるときに一番重要なことは、牧師と役員長老とが心を合わせて協力して伝道に励むことに尽きるというふうに思います。で、牧師と役員とが互いに折り合いをつけながら協力して共に伝道に励むことであります。教会の要である役員会、長老会がどのように運営されるということが、運営されているかということが問題であると思います。確かに伝道や牧会に関して牧師に責任があるということは明らかですけれども、しかし役員や長老が教会どのような役割を果たしているのか、自分がどういう役割を果たしていけばいいのかという、そういう自覚を持っているかということが問われるのであります。私より少し学年が下、進学学年の下の牧師がある東京の教会に赴任した時にですね、赴任就任式の後にですね、ある役員から先生の好きなようにやってくださいと言われて、少し非常に戸惑ったということを言われたことがあります。まあ、牧師が好きなようにやってですね、教会人数が増えたり実践者が出たりするならば、何も言わないでしょうけれども、まあ、実践者が出なかったり教会会員の人数が減ったりする、あるいは説教や牧会気にならないということになると、牧師の責任を問うことになるようなものであってはならないと思います。 役員は法人の表銀のように牧師にあれこれ意見を言うだけの役員ではなく理事である。役員は牧師の側に立って教会会員を指導し責任を持っているということを私は言いたいのです。今日言いました使徒言行録の20章28節に、どうかあなた方自身と群れ全体とに気を配ってください。聖霊は神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会の世話をさせるためにあなた方をこの群れの監督者に任命なさったのです。そのように書かれております。で、役員長老は教会全体を監督する任務を持っているのであります。東大宮教会は大宮教会から開拓伝道した教会ですから、改革官の流れ、改革長老教会流れを持って、そのように教会形成をしたわけですけれども、長老教会の手引きというものをかなり学んでまいりました。で、そこには長老は信徒の代表ではあるが、長老会で役員会で信徒の代表として意見を言うのではないというふうに書いています。ですから役員会で役員は自分の思ったことをただ話すのではなくて教会全体を把握して意見を言うのであります。で、牧師はもっぱら福音の説教の奉仕をすることに専念し、牧師は何でも引き受けて役員はそれを評価するということではないのであります。福音を伝える務めが十分にできるように役員長老を配慮して自分のできることを引き受ける。ですから長老教会は牧師は宣教長老、そして役員長老は牧師を補佐して教会を治める務めがあると教えられているのです。牧師が十分に福音の伝道ができるように役員は手助けをするのであります。ですから説教は難しいとかつまらないとかピンとこなかったというそういうレベルで言うのではなくて、もっともし説教が気に入らないならば役員はお金を出しますから説教の勉強のためにこのお金を使いくださいというくらいでないといけないと私は思うのです。しかし役員は教会のさまざまな奉仕を掛け持ちで担っていてとても忙しいのであります。人数は限られていますから、一人の役員が多くの役割を果たさなければならない。そして役員会は教会の行事や事務的な話が多くなるのであります。特に私が言いたいことは、役員の方、長老の方はやはりキリスト教の教え、信仰告白、信仰問答、教理というものをしっかり学んでいただきたいということです。洗礼志願者の諮問や天会や天入会の諮問、礼拝の整頓などのほかに、長老教会の手引きでは教理の用語ということを書いてあるのであります。教会行事の準備や事務的な話で終始するのではなく、やはりキリスト教の教え、信仰告白や信仰問答や教理をしっかり学ぶことが重要であります。特に埼玉地区は転入会、転会の方が非常に多いと思います。最近も私の教会にこう聞いたことのない教派の人が礼拝に来ていろいろ話を聞くと、教会の席はありませんと、自由にいろんな教会に行っていますというですね、皆さん多分お聞きになったことないかもしれない、子羊の群れという群れのあっちの芦屋の方にですね大きなものがあって、でやっぱり癒しを強調するそうですね。でちょっとこう再洗礼を受けてる方なんですけども、春教会洗礼を受けてまたヨルダン川で洗礼を受けたんですね。そういう方がおられるんですね。そういうケースがあって、 あれこの方はどういう信仰的な教会的な背景を持っているのかということをですね、よくわからないんで、そういうことが あると思います。ですから洗礼の指紋やですね、天界や天入界の指紋ということに対してですね、それはもう、牧師さんに任せてるから、お任せしてるからというのではなくてですね、長老や役員はいつもアンテナを張って監督するっていうことが役員の長老の任務であります。ですから教会入会を許可するのに牧師にお任せというのではなくて、やっぱり日本基督教団信仰区画を理解し受け入れるかを確かめる必要があるのであります。先ほど日本基督信仰区画で使徒信条のところを一緒に告白いたしましたけれども、やはり日本の教会で、あるいは日本という土壌の中で、やはりどういう神を信じているかっていうことは非常に重要なことであると思いますね。自然宗教的な自然の中に霊が宿っているというですね、そういうこう、この人格的な神ではなく、あるいは信じる対象である神が明確でない日本の宗教的な環境の中で、どういう神を信じているかっていうことは非常に、そしてどういう神を信じて告白しているかっていうですね、その場面にですね、やっぱり洗礼指紋とか天界の指紋っていう、天入界の指紋っていうですね、ことなんですね。私の教会にも、カトリック の教会から来た方もいらっしゃる、カトリックの教会に行った方もいますけれども、カトリック教会に展開するその前にですね、お話をして時に、そのカトリックの神父が三位一体の名によって洗礼を授けたかどうかということを聞いてですね、それをこう、そうですということを言って、それだったら受け入れると、あるいはある2人ぐらいカトリック教会に行ってしまったんですけど、別の神父は三位一体の神と、あとキリストの神性と人性っていうものをちゃんと踏まえてるからですね、で非常にこうはっきり聞かれたんですね。ですからこちらに展開する、東方面に展開する時もそのことを聞いてから受け入れるということをしているわけですけれども、やはりそういうさまざまな事務的な教会行事の話ではなくて、長老役員がですね、やはり教団の信仰区画、あるいは使徒信条や二階屋信条や宗教改革時の信仰区画、カテキズムというものですね、ハイデル信仰問答とかウェストミンター信仰区画、信仰問答、信仰区画というものをやはりこう読んで、ちゃんと学んでですね、そして教会というものをしっかりとしていく中で、教会形成伝道っていうものをしていただきたいなというふうに思います。なかなかですね、展開し他の教派から展開してきてもですね、教派的な背景が異なるので、しばらくすると その方は違和感があってですね、私の教会はじゃなくてこの教会はというふうに批判を始めてですね、別の教会に行ってしまうという経験もあるわけです。で役員の方は、今日は礼拝が人数は多かった、少なかった、良かった、多かったか良かった、少なかったか残念だ、寂しいとかですね、そういうレベルで、いるのではなく、あるいは今日の説教はピンとこなかったとかですね、つまらなかった、長かったというレベルではなくてですね、少し難しかったけれども信仰区画に合致した説教でよかったというレベルにですね、まで学んでいただきたいというふうに思います。そして充実した礼拝をすることによって、初めて礼拝に来た人が内容的にもまたいろんな意味で良い説教であった、来週も来たいと、そして説教をお土産にですね、 家に持って帰って家族に話し、その家族が次の週に来るならば伝道につながるのであります。その意味で牧師の福音伝道のために手助けをするような役員長老になっていただきたいというふうに思います。でお祈りをいたします。父なる神様、埼玉地区の総会の初めに本当に貧しい者が御言葉を語りましたけれども、どうぞ本当に難しい時代の中で伝道すること、教会を形成していくことは至難の業ですけれども、先に召された者として牧師役員長老が心を合わせ力を合わせて礼拝をし、そして新しい方をお招きをして洗礼を授け、生涯にわたって信仰生活が全うされるように、その働きを続けることができますように導いてください。25年の間この埼玉地区で育てられ、充実した交わりが与えられたことを心から感謝いたします。なお埼玉での伝道になっておられる牧師役員の方々の歩みをあなたが顧みてくださり、精霊を注ぎ力を与えて力強くあなたの福音を述べ伝えることができますように導いてください。教会の背後にいる教会の兄弟姉妹一人一人の信仰の歩みをあなたが守り導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
賛美歌21、464番。
祝福しあなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けて あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にいつまでもありますように。アーメン。